先週の水曜日でしたけれども、幼稚園のクリスマス会を翌日に控えた年長さんの子供たちがですね、虹の部屋の前で遊んでいたんですね。で、通りかかった私に、明日クリスマス会なんだ、劇をやるんだっていうふうに話しかけてきました。で、私が誰の役っていうふうに聞きましたら、マリアさんって言ったんですね。そしてもう一人女の子がいたんで、あなたはって聞いたら、私もマリアさんって言いました。まあ、さすが緑幼稚園だなと思ったんですけども、マリアさん何人いるのって言ったら、8人って言って。でも、イエス様3個しかないって言ってたんですけど、まあ、お人形のイエス様が3つっていう意味だったと思いますけども、まあ、改めてですね、クリスマスの主役はマリアさんかなというふうに思いました。さて、今日はそのマリアさんが登場します。先日26節からの受胎告知の箇所をご一緒に読んだんですけれども、その時20歳にもならないその若い娘のマリアがですね、幼子をイエス様のお母さんとして召された。で、その知らせを聞かされた、まあ、出来事をご一緒に学んできたことです。で、この受胎告知と言われるこのことはですね、若いマリアにとってとてつもない大きい出来事、まあ、ある人の言葉を使うならば大事件だったと思いますね。で、この大事件を経験したマリアは一体どうしたかということです。まあ、ご存知のようにマリアには婚約者ヨセフがいました。まあ、彼のところに行って、この驚いた心を聞いてもらうということもあったかもしれません。あるいは家族とか、またナザレの街道の街道長のところに行きまして、いろんな話をするということもあったかもしれません。ところがですね、今読んでいますルカの福音書はそうしたことを一切報告してないんですね。で、そうした中でこの福音書を書いたルカが私たちに伝えていることは何かと言いますと、39節です。その頃マリアは出かけて急いで山里に向かい、ユダの町に行った。そしてザカリアの家に入ってエリザベトに挨拶したということですね。エリザベトのところに急いで行ったっていうんですね。まあ、ところで今39節を読んだんですけれども、いつも私はこの聖書の箇所を読むたびにですね、日本語に違和感を覚えるんですね。それは最初に出てくるこのその頃っていう言葉と、その後に続く急いでっていう言葉がどうしても噛み合わないように感じるんです。皆さんいかがでしょうか。その頃っていうのは何かこう漠然とした幅のある時間設定なんですけども、急いでっていうとかなりこう狭められていますよね。まあ、今回、まあ、調べて分かったことなんですけれども、このその頃っていう言葉は、ルカ福音書独特の表現だそうです。そしてこの言葉を、まあ、日本語の聖書で、まあ、その頃と訳そうと何か申し合わせているようなんです。で、意味は何かと言いますと、この38節までに出てくる出来事が起こったその日々にというような意味で、まあ、具体的には、受胎告知の大事件が起こった、その余韻が冷めやらぬ、そのような時、マリアは立ち上がって大急ぎで山里に向かったんだっていう意味ですね。で、それが、ここでルカが強調していることなんです。急いでエリサベトのもとに向かった。で、なんでそんな急ぐ必要があったんだろうかというふうに思います。いかがでしょうか。例えば私も時々ふと気づくんですけども、こう、急にこう急ぎ足になってですね、歩いている自分を発見したりするわけですね。まあ、去年からエクササイズっていうのを始めましたので、そうした時の私の心の動き、それはなんでこうやって急いでるのかな、まあ、考えるようにしたりもするんですけども、そうした時に、まあ、自分の心の中に何かせき立てるようなものがあることに気づかされます。不安であったりとか、あるいは何か焦りであったりとか、また何か落ち着かない気持ちだったりするわけですね。またそれとは全く逆で、向かった先に何か楽しいことが待っていると、私たちの足はやはり急ぎ足になることもあると思います。で、この時のマリア一体どうだったんだろうか思いながら、まあ、今日の箇所を読ませていただきました。いかがでしょうか。マリアは山里に急いで向かったんですね。彼女を急がせた。その彼女の心の内は一体どういうものだったんだろうか。不安でいっぱいだったんでしょうか。で、それを解く鍵がですね、47節から始まりますマリアの賛歌の この歌い出しの言葉にあるように思うんです。47節を見ますと、私の魂は主をあがめというふうにありますね。あがめ、あがめるっていう言葉です。元々のギリシャ語を見ますと、この動詞の形がですね、現在形っていう形で書かれていました。そのニュアンスを込めて訳すならば、私の魂は主であるあなたを今もずっと崇め続けています。現在進行形ですっていう、そういう意味ですね。ところがそれに続く、私の霊は救い主である神を喜び称えますの、喜び称えるの動詞はですね、現在形じゃなくて不定過去っていう形になってるんですね。つまりもう喜んだっていうようなニュアンスなんです。ちなみにその後の48節の身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからですの、この目を留めてくだ、止めるっていう言葉も同じく不定過去で目を留めてくださったっていう表現なんですね。ちょっと難しい話になりましたけども、そうしたニュアンスを大事にしながら、ある先生がですね、この47節から48節をこうに訳してました。ご紹介したいと思います。神様はもう私の方に顔を向けてくださった。その時に私の心もすでに喜びに溢れていた。そうです、神様。あなたに顔を向けていただいた喜びに、私の心はもう溢れているのです。ご覧ください。この私を、この後の人々は皆、ああ、あの人は神の喜びに満たされた人、幸いな女というようになるのです。まあ、これ読みながらなんかこう、心が嬉しくなってきましたけども、この時、マリアすでに喜んでいたって言うんですね。不安だったので、確かめようとして、エリサベトのもとに行ったのではありません。彼女が急いで向かったのは、その喜びにこう背中を押されるように、喜びにせき立てられていたからですね。で、それが、ここでルカが伝えていること、まあ、強調している点なんです。さて、その喜びに溢れたマリアを迎えたのが、まあ、親戚のエリサベトでした。で、この時、マリアは喜びにせかされるようにして、そしてエリサベトのもとに向かったんですけども、それは自分が信じている神様の言葉、それが実際に実を結んでいる親しい親戚のエリサベトと会ってですね、私も喜んでるけども、彼女も喜んでる。その共に喜びを分かち合いたいと思ったからですね。神様の恵みを共に数えながら、共に賛美し、祈りをしたいと願ったんだと思うんです。そして本当に不思議なんですけれども、マリアがエリサベトと会う時点まで、彼女のその心の中にあった喜びが歌にはなってなかった。エリサベトに挨拶されて、そして共に抱き合って喜んだ時に、その時初めて賛美の歌が生まれたってことでしょう。で、このようにして歌われた歌が、この47節からのところに出てくる、まあ、有名なマリアの賛歌です。まあ、先ほど、聖書朗読で今日は旧約の詩篇の147編を朗読したんですけども、まあ、その朗読を お聞きになって何か お気づきになったかもしれませんが、私はここを読んだ時にですね、あれマリアの賛歌に似てるなっていうふうに思いました。そうなんですね。このマリアの賛歌調べてみますと、全く白紙の状態からマリアが歌い上げたものではなくて、今日お読みしました詩篇の147編の一部をマリアが用いて、そしてこの賛美としたのは、まあ、明らかなようなんです。専門家によりますと、他にもですね、いくつもの聖書の言葉がこのマリアの賛歌の中にこう散りばめられている。マリアが会いに行ったエリサベトは、まあ、祭司アロンの家系で、そしてそのエリサベトの親戚がマリアですから、マリアも祭司の家系の生まれだったかもしれません。きっと常日頃、そうした詩篇を唱える家庭の中でですね、先達たちの祈りの言葉を聞きながら、マリアはその信仰を形作られていったのかもしれないですね。ですから、ここで私たちが心に留めることは何かと言いますと、マリアはですね、自分だけの言葉で歌を歌おうとはしなかった。今、 神の子、イエス様を産むというその恵みを独り占めしようとは思わなかった。むしろ、旧約聖書で歌い継がれた、その神様の恵みに自らも預かっている一人の信仰者として、今こうしてエリサベトと一緒になってですね、お互いに与えられた恵みを感謝しながら恵みの歌を歌おうとしている。緑幼稚園のマリアさんがたくさんいるように、私だけではない。あなたにもこのような神様の恵みが与えられてるんだ。その恵みを数えながら信仰の歌を、それも昔からの歌を新たな思いを込めて歌い上げたのがこのマリアの賛歌だったっていうことだと思うんです。で、こうしたマリアとエリサベトの出会いを見ますと、ここに素晴らしい言葉が出てきます。で、それは45節のエリサベトの言葉ですね。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方は何と幸いでしょう。まあ、専門家はこのエリサベトの言葉をこんなふうに訳してました。マリア、あなたは幸せです。なぜならあなたは信じることができたから、信仰を持っているから。信仰を持っていたらなぜ幸せでしょうか。それは神様があなたに約束されたことを神様が必ず実現してくださるからです。神の手の中にあるあなたよ。あなたは幸せ者ですよ。さて、このようにして、まあ、歌われた、まあ、賛美がですね、マリアの賛歌なんですけども、もう一度47節を見ていただきますと、ここでマリアは、私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえますというふうに歌い始めています。前使っていた古語訳では、この喜びたたえますっていうところを、ただたたえますとだけ訳しているんですけども、原文のギリシャ語を見ますと、ただ一語ですね、喜ぶっていう言葉が使われているんですね。で、その喜ぶっていう言葉を、私たち新共同訳では、喜びたたえるっていうふうに訳すんですけども、まあ、直訳すると、私の霊は救い主である神を喜びますっていうふうになりますね。つまり、聖書の教えによるならば、神様を礼拝する、神様を讃えるっていうことは、神様を喜ぶことだって言うんですね。神様を讃えることイコール、神様を喜ぶことだって言うんです。今日この説教のアウトラインに、14世紀のイギリスに、ノリッチのジュリアンっていう呼ばれたクリスチャンの女性がいたんですが、彼女の言葉をここに書かせていただきました。彼女は30歳の時に大病を患い、その死のところにあった時に神様の取り扱いを受けました。で、その時の経験を後にですね、神の愛の16の啓示という本にまとめました。調べてみましたら、この本は英語で書かれた、女性が初めて英語で書いた最初の本だそうなんですけれども、で、その本の中にですね、こういうことを語ってるんですね。神に示すことのできる最高の敬意とは、神に愛されていることを知ることにより、私たちが喜んで生きることである。神に対して私たちができる最高の敬意というのは、神様を喜ぶことだ。喜んで生きていることだ、というんですね。で、こうした信仰理解が、まあ、聖書にあります。ですから、新共同訳も口語訳もですね、喜ぶっていう言葉を少し膨らませるようにしながら、まあ、喜び、讃えるとか、讃えるっていうふうに、まあ、訳してるんだと思うんですね。さて、私はそういうことをこう、まあ、先週、まあ、調べながら準備してきたんですけども、こうしたことを踏まえてですね、例えば今日、私たちは神様を褒めたたえに、こうして礼拝に集ってきたわけです。礼拝に集いますと、まあ、賛美歌を歌いますね。マリアの賛歌の賛美歌を2曲歌いましたけれども、そして神様を褒めたたえるわけですけれども、そして今お話しましたけれど、聖書は神様を礼拝すること、褒めたたえることは、イコール神を喜ぶことだっていうふうに、まあ、教えてるんですね。でも果たして、このように私たち礼拝に集っているんですけれども、本当に喜んでいるだろうか、神様のことを喜んで集っているだろうか、 と考えるときに、この喜ぶことっていうのは、当たり前のようで、実は必ずしもそう簡単ではないことだっていうことに、まあ、気づかされるんですね。確かに、私たち神様の御前に静まって、そして今の自分の心の中を、まあ、探るときに、そこに喜びがあるかと問われると、場合によっては下を向いて黙ってしまうような状況があるかもしれません。私は牧師をしてますけれども、カンバランド長老教会の信仰告白を読みますと、そこにはですね、牧師のことを御言葉と聖霊点に使えるものっていうふうに定義するわけですね。御言葉に使えるもの。つまり、主日のこうした礼拝ごと、礼拝の中で説教する係が、まあ、牧師だっていうんですね。説教係です。毎週毎週、まあ、説教の準備をするわけです。そして日曜日ごとに、まあ、講壇に立って、こうして、お説教にならないように説教をするわけですけれども。ですから、もう私にとって、この日曜日、そして幽霊杯が終わって、まあ、牧師館に帰ると、もう本当に幸せな気持ちになるというか、そこから解放されてですね、幸せな気持ちになります。まあ、今日は本当に奉職30周年のお祝いをこの後してくださるわけですけれども、30年経った今も、初めの初年度の時のようにですね、本当に解放感があるんですね、日曜日の夜は。でも、月曜日が終わって、火曜日になりますと、スイッチが入って再び戦いが始まるわけです。翌週の礼拝で語る、その説教はもう全く白紙の状態ですね。与えられている聖書の箇所から一体何を語るんだろうか考え始めます。そして、まあ、説教を準備する難しさに加えて、まあ、特に、まあ、講座教会の場合は、他にもいろんな、集会とか、責任がある中で、落ち穂拾いのように、まあ、時間をかき集めるようにしながらですね、聖書を読んだり、また参考書や辞書を調べたり、そして、黙想する作業を重ねなければならない。まあ、そうした、まあ、物理的な困難さっていうのもあると思うんですね。しかし、この説教係の牧師にとっての一番の難しさは何かっていうと、やっぱり牧師自身がいつも信仰豊かに喜び溢れているかどうかっていうと、必ずしもそうではないっていう現実ですね。まあ、そんなことをお話したら皆さんつまずかれるかもしれませんけれども、牧師であってもその人にはまあ家庭があるわけですね。で、家庭がある。家族がいる。で、問題のない家庭など、この世に存在しないわけですね。そんなこと言って開き直っちゃいけないんですけども。当然生活する中で、本当に様々な個人的な問題とか、まあ、難しい課題を抱えることがあります。で、それだけではありません。誰もが経験するんですけども、この自分自身の中にある、まあ、古い人との戦い、闇があるわけですね。不信仰との戦いもあります。で、そうした個人的なことに加えて、牧師ですから、教会に集う方たちのお話とか、寄せられる祈祷課題とか、もう様々な情報、そうした厳しさや不安や痛みが伝えられるたびに、お祈りするんですけども、でもそれに対して何もできない。時に心を揺さぶられるような経験をします。ある牧師がこんなこと言ってたんですけども、神の存在を十分に信じることができる理由を探すよりも、神の存在を疑わせる理由を探す方がたやすいっていうんですね。神の存在を十分に信じることができる理由を探すよりも、神の存在を疑わせる理由を探す方がたやすい。私はそれを読んだときに、本当にそうだなと深くうなずいてしまいました。自分自身の課題、自分自身の内側、教会の方たちとの生活、そして、この社会に目をやっても、本当に神様おられるの？なぜ？そうした思いとかですね、訴えたくなるような現実出来事に私たちは囲まれていると思うんです。つまり、そのような日々を送りながら、そしてまた7日経つと必ず神様を褒めたたえる、神様を喜ぶこの日曜日の日が巡ってくるわけですね。でもどうでしょうか？いつも思うんですけども、その教会の説教係として私こうやって立たせていただいてるんですが、そして一週間御言葉の御用のために、まあいろいろ 取り組みをするわけなんですけども、本当に不思議なんですけれども、そのルーチンのような、そうした御言葉との取り組みの中でですね、不思議と恵みに満たされていく。そして日曜日の朝になると、こうして力が与えられて、説教係としての務めを果たさせていただく。説教を準備しながら、これは私にとっての、まあ、強いられた恩寵なんだな、強いられた恵みなんだなということを思わされたんですけれども、まさにその説教の準備っていうのは牧師にとっての、まあ、強いられた恩寵だっていうふうに思いました。そしてどうでしょうか。まあ、それはあなたのこと、あなた牧師だから、その恵みに預かってるんでしょう。まあ、よかったですね、っていうふうにおっしゃるかもしれませんけれども、これは牧師だけの恩寵なんだろうか、っていうふうに思わされました。すべての信仰者にも、強いられた恩寵があるっていうことですね。じゃあ、それは何か。すべての信徒に、すべての教会に与えられている、強いられている恩寵、それは何か。で、それは、礼拝を守るっていうことですね。礼拝を守る。礼拝を守り続けるっていうことです。で、そのために祈り取り組む。まあ、牧師が説教の準備のために一週間取り組むように、オルガニストが今日の日のために一生懸命準備するように、私たちは礼拝者として一週間それに向けて取り組む。で、それが実は私たちを育てるすべての信徒に与えられている、まあ、強いられた恩寵だっていうふうに思うんです。まあ、9時の礼拝も少しお話したんですけども、この2ヶ月ほどですね、私の心の中に祈りの課題があるんですけども、週報を見ますと、このところ、礼拝をお休みする人が増えてきていると思うんです。全く教会から離れてしまわれたのではない。もちろん、お一人お一人いろいろな事情、私たちは事情があるわけなんですけども、でも一つの傾向として、一人の人の月々の礼拝出席回数が減少しているっていう、そういうことを、まあ、主事室から私は知らされました。皆さんいかがでしょうか？礼拝って本当に大切ですね。カンバーランド長老教会の信仰告白の解説書の恵みの契約っていうのがあるんですけども、その10章に、教会は神を礼拝するっていうタイトルの章があります。まあ、ぜひ、時間があったらまたそこを読み返していただきたいんですが、私たちがイエス様を信じて、そして洗礼を受けたのは、将来召された時に天国に行けないと心配だから、生命保険をかけるように洗礼を受けて、天国行きの切符だけはしっかりと手に入れておこう。あとは直前まで、私なりに生きていこう。私の好きなことを優先させましょう。そういうこととはちょっと違うわけですね。神様はサンタクロースのようなお方ではありません。私たちが自分勝手にですね、人生を過ごすために、イエス・キリストは十字架におかかりになったではないっていうふうに言うわけです。神様が一人子イエス様をあの会話桶に誕生させ、そして十字架にかかってくださったのは、私たちを罪の奴隷状態の生活から私たちを自由にし、その与えられた自由をもって何をするためか、それは礼拝の民として生きるためだっていうふうにはっきりと教えているわけですね。いや、松本先生、あなたは仕事で、まあ、牧師をしているかもしれないけど、私は会社員ですっていうふうにおっしゃる方もあるかもしれませんけれども、でも聖書を見ますと、私は会社員である以前にですね、神の民なんですよね。私が主婦、あるいは学生である以前に神の民なんです。神を礼拝する民ですね。会社員っていうのは、ある時期過ごしたら、会社員じゃなくなるかもしれません。でも最後まで残るのは、神の民、神に愛されている子供っていう身分ですね。ですからどうでしょうか。私は本当に教会員の皆さんの祈りに支えられながら、まあ、礼拝で御言葉に仕えるという務めも果たすために、まあ、一週間、説教と取り組み、時間とか健康の管理をするようにするわけですけれども、教会員のすべての信徒もですね、神を礼拝するために召されているものとして、日曜日には礼拝に集えるように、そのために祈り、その目的のために健康管理し、そして 礼拝に集うことができるようにスケジュールを調整し、様々な工夫をする。で、その時に、不思議と私たちは訓練を受け、恵みに満たされ、で、必ず神様を喜ぶものへと整えられていくはずですね。なぜなら、礼拝を守るということは、喜びの源泉であるブドウの木であるキリストにつながるということ。そのことこそ恵みの手段と呼ばれる神様が私たちを成長するためにもう昔からお持ちになろうと定めておられた祝福の手段ですね。まあ、最後にもう一度マリアの賛歌に戻りたいと思うんですけども、ここでマリアはですね、私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜び讃えますと歌っています。神様を礼拝することは神様を喜ぶことだ。神様を礼拝することにより、私たちの心に喜びが満たされるからですね。マリアの喜びの源泉はここにあったんです。身分でもない、性別でもない。今まで偉大な神様は、もう偉大な人々にしか目を留めにならないと思っていたんだけれども、そうではなかった。この私に目を留めてくださった。そして偉大なことをしてくださった。で、そのようにして神様はこの私を愛してくださった。マリアはそれに驚いた。で、それを実感した。そしてそのことが彼女にとって大きな喜びになったっていうことです。そしてどうでしょう？私たちも、私たちの信じている神様、マリアの神様ですから、その同じ神様の恵みを数えることができる。その神様に目を留めていただいている、その現実の中に私たちも置かれている。ですから私たちにとって必要なことは、私たちの心の目を神様に開いていただいて、この恵みの現実の中に私自身をしっかりと置いて、その恵みがつま先まで、髪の毛の先まで浸透し実感できるように。なぜなら、先ほどのノリッチのジュリアンが語るようにですね、神様に愛されていることを私たち知ることによって私たちは喜ぶことができる、喜んで生きることができるからですね。マリアとエリサベトはこの神様の愛を深く受け止めました。それに喜びに満たされました。決して喜べないような厳しい現実もありました。悲しい出来事に囲まれていたかもしれない。でも、神様に愛されているその恵みに浸り、その恵みに立ち続けようとした。そして今日、ここに礼拝に集った私たちもですね、マリアやエリサベトと一緒にこの主を賛美し、礼拝することができる。礼拝して生きることが許されている。礼拝に集うときに、教会には、私と共に喜びを分かち合ってくれるエリサベトがいますね。そして、私が来たときに、向こうから喜んで走り寄ってくるマリアがいるわけです。朝礼拝に集うと、本当にそういう交わりが至るところに展開されています。教会ってそういうところです。私たちはぜひ、この、恵みの中でですね、先ほども言いましたけれども、本当に心の目が開かれて、そうした恵みに取り囲まれている、もう一つの本当の現実があることを心に留めながら、クリスマスに向けて歩む私たちでありたいと願います。お祈りをいたします。